橋を渡ると道は谷に沿って登ってゆく。左は谷の崖、右は山の崖。行く手に白い電灯がついている。それはある旅館の裏門で、それまでのまっすぐな道である。この闇の中では何も考えない。それは行く手の白い電灯と道のほんのわずかの勾配のためである。これは肉体に課せられた仕事を意味している。目指す白い電灯のところまで行き着くと、いつも私は息切れがして、往来の上で立ち止まった。呼吸困難。これはじっとしていなければいけないのである。用事もないのに夜更けの道に立ってぼんやり畑を眺めているような風をしている。しばらくするとまた歩き出す。街道はそこから右へ曲がっている。谷沿いに大きな椎の木がある。その木の闇は至って巨大だ。その下に立って見上げると深い大きな洞窟のように見える。フクロウの声がその奥にしていることがある。道の傍らに小さなあざがあって、そこから差してくる光が道の上に押しかぶさった竹やぶを白く光らせている。竹というものは樹木の中で最も光に感じやすい。山の中のところどころに群れ立っている竹やぶ、彼らは闇の中でもその在処をほの白く光らせる。そこを過ぎると道は切り立った崖を曲がって突如広々した展望の中へ出る。眼界というものがこうも人の心を変えてしまうものだろうか。そこへ来ると私はいつも今が今まで私の心を占めていた煮え切らない考えをふるい落としてしまったように感じるのだ。私の心には新しい決意が生まれてくる。ひそやかな情熱が静かに私を満たしてくる。この闇の風景は単純な力強い構成を持っている。左手には谷の向こうを夜空を区切って波柱の背のような尾根が延々と張っている。黒々した杉林がパノラマのように回って私の行く手を深い闇で包んでしまっている。その前景の中へ右手からも杉山が傾きかかる。この山に沿って街道が行く。行く手はいかんともすることのできない闇である。この闇へ達するまでの距離は100メートル余りもあろうか。その途中にたった一軒だけ人家があって、楓のような木が幻灯のように光を浴びている。大きな闇の風景の中でただそこだけがこんもり明るい。街道もその前では少し明るくなっている。しかし前方の闇はそのためになお一層暗くなり、街道を飲み込んでしまう。ある夜のこと、私は私の前を私と同じように提灯なしで歩いてゆく一人の男があるのに気がついた。それは突然その家の前の明るみの中へ姿を現したのだった。男は明るみを背にしてだんだん闇の中へ入っていってしまった。私はそれを一種異様な感動を持って眺めていた。それはあらわに言ってみれば、自分もしばらくすればあの男のように闇の中へ消えてゆくのだ。誰かがここに立って見ていれば、やはりあんなふうに消えてゆくのであろうという感動なのであったが、消えてゆく男の姿はそんなにも感情的であった。その家の前を過ぎると道は谷に沿った杉林に差し掛かる。右手は切り立った崖である。それが闇の中である。なんという暗い道だろう。 そこは月夜でも暗い。歩くに従って暗さが増してゆく。不安が高まってくる。それがある極点にまで達しようとするとき、突如ゴーという音が足元から起こる。それは杉林の切れ目だ。ちょうど真下に当たる背の音が、にわかにその切れ目から押し寄せてくるのだ。その音は凄まじい。気持ちにはある混乱が起こってくる。大工とか左官とかそういった連中が谷の中で不思議な酒盛りをしていて、その高笑いがワッハッハワッハッハと聞こえてくるような気のすることがある。心がねじ切れそうになる。するとその途端、道の行く手にパッと一個の電灯が見える。闇はそこで終わったのだ。もうそこからは私の部屋は近い。電灯の見えるところが崖の曲がり角で、そこを曲がればすぐ私の旅館だ。電灯を見ながら行く道は心安い。私は最後の安堵とともにその道を歩いて行く。しかし霧の夜がある。霧に霞んでしまって電灯が遠くに見える。行っても行ってもそこまで行きつけないような不思議な気持ちになるのだ。いつもの安堵が消えてしまう。遠い遠い気持ちになる。闇の風景はいつ見ても変わらない。私はこの道を何度ということなく歩いた。いつも同じ空想を繰り返した。印象が心に刻みつけられてしまった。街道の闇、闇よりも濃い樹木の闇の姿は今も私の目に残っている。それを思い浮かべるたびに、私は今いる都会のどこへ行っても電灯の光の流れている夜を薄汚く思わないではいられないのである。